皆さんこんにちは。マイクロソフトの関田です。出る前のですね、この、プロジェクトの画像にはタイトルがテクノロジースペシャリスト、テクノロジーソリューションプロフェッショナルとかって書いてあったんですけども、私7月から部門移動しまして、今のタイトルはこちらのクラウドソリューションアーキテクトというふうになっております。どんな職種かというと、お客様のところに行って、今日話すようなお話をお客様のところに行って、 Azure をどんどん活用していただこうという職種になっております。で、このタイトルは皆さん、もう聞き慣れないタイトルかなというふうに思うかもしれません。クラウドソリューションアーキテクト、7月からできたタイトルです。グローバルで200名ぐらいだいたい採用を開始してるんですけども、まだ絶賛募集中、日本でも募集中ですので、今日大勢の皆さんいらっしゃってますので、もし我こそはという方はですね、一声かけていただければと思います。はい、余談はこれぐらいにしまして、まずですね、アンケートにご協力お願いいたします。本日お聞きになった高評価ですね、アンケートにご記入いただければと思います。あとですね、資料につきましては、終了後ですね、公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。私のスライドにも、たまに下がね、リンクが入っています。そのスライドに関連する情報はここにありますよというリンクが入っていますが、もしメモできない場合にはですね、事後公開された資料をご覧いただければと思います。で、早速なんですが、話に入っていきたいと思います。で、本日のタイトルはクラウドでの止まらないシステム構築というふうにあります。で、これを聞くと今までのオンプレのイメージだと、どんな冗長システムを組んでいくかみたいな話になっていくのかなという思いますけども、じゃあクラウドの場合にはどうか。で、この言葉で今日お話を進めていくと、おそらくちょっと方向性がずれるのかなと思います。で、頭の中では止まらないシステム構築というよりも止まりにくいシステム構築と思っていただければと思います。あ、やっぱりクラウドって止まるんだというふうに思っていただけるとですね、ちょっと困ってしまうんですけども、そうではないです。オンプレとクラウド、そもそも設計の思想が異なるんですね。で、そこをご理解いただきながら止まりにくいシステムというのを目指していただいて、最終的にはその目指しているところは一緒ですので、同じような SLA を担保するようなシステムというのを目指していただければと思っております。で、じゃあオンプレとクラウド何が違うかという話なんですけども、まずハードウェア違いますよね。ハードウェア、SLA 上げようと思ったら特殊なハードウェアを自前で購入して組み上げていただくというのがありますが、我々のパブリッククラウド、高価なハードウェア使っておりません。コモディティ化された安価なハードウェアをずらっと並べると、サーバーが数万台規模で導入していますので、安価なハードウェアを並べて、で、コストも安く、でも皆さんにも安く使っていただくというシステムになっております。で、左側のハードウェアは壊れないシステムっていうのを目指しますよね。で、右側のクラウドのハードウェア、コモディティ化ハードウェアというのは壊れても大丈夫なようにする。で、大丈夫なようにするのはハードウェアで大丈夫なようにするんではなくて、ソフトウェアで大丈夫にする、可用性のところですね、を大丈夫にするというようなことを目指しております。ご存知かもしれませんが、我々のデータセンターの中のハードウェア故障しても直しません。ほっときます。そこは使わないようにソフトウェアで切り離します。じゃあいつ修理するんだという話ありますけども、修理ずっとしません。あるクラスターの中で、壊れたハードウェアがいっぱいになってきたら、そのクラスターごと交換というようなアプローチなんですね。で、その辺でもオンプレミスとクラウド全然違うということはお分かりいただけるのかなと思います。ではどんな発想でこれからシステム構築をしていけばいいのか、これからといいますクラウドでですね、していけばいいのかといいますと、今もご説明しましたが、今まではロバスト、堅牢性を目指してシステムを構築した、障害はあってはいけないというモードで構築していたと思うんですけども、これからクラウドを使うにあたっては、何かあったとしても、その障害のですね、影響範囲を最小限にして復旧をかける、復旧がかかるようなシステムを目指していく。いうのがこれからのトレンドなのかなと思っております。我々データセンターのサービス自身もこういう発想でできておりますので、そうなると皆さんのシステム自身、 パブリッククラウド、Azure に載せていただくシステム自身もこの発想で作っていかないとミスマッチが起きる。今日はその話をさせていただきたいと思っております。ちなみにこのレジリエンスっていう言葉なんですけども、これ、回復力という言葉ですね。でこれどこから出てるかというと、もう10年以上前にリカバリーオリエンテッドコンピューティングという話はもうオンプレの世界であったんですね。でそれをもとに今パブリッククラウドでこういう回復力という話をしてますので、実はパブリッククラウドではなだけではなくオンプレでもこういう発想、いろんなところで使えるのかなというふうに思っております。で今日はですね、まず最初アプリケーションの回復力の話をさせていただいて、さらに次はサービスの回復力、おそらくこの辺がメインになってくると思います。最後に、マイクロソフトのメソドロジー RMA というのをご紹介して終わりにさせていただきたいと思います。でまず最初にアプリケーションの回復力、パブリッククラウドがちゃんと落ちないようにできていればアプリケーションそこに載ってれば安心でしょうというふうに思われるかもしれません。で例えばマイクロソフトの営業も、いやオンプレと同じですよ、どんどん移行しちゃってくださいと言うかもしれません。それはある意味イエスで、ある意味ノー。確かにオンプレからこう移行していただいて、そのまま例えばドットネットであればそのまま動くでしょうと。ただ先ほど申し上げましたように、我々のサービス自身は止まらないというよりも止まっても動き続けることができるシステムを目指しております。でその点で、じゃあアプリケーションは何を気にしたらいいか、これは結構そんなに難しい話ではないです。ポイントとしてはごくわずかです。でそれをですね、この、モデルケースに沿ってご説明をしたいと思います。でこのモデルケースはですね、後の説明がしやすいように、多少強引に構築作り上げておりますが、画像のですね、共有サービスということになっています。クライアントから画像ファイルをアップロードして、で仮想マシン側で画像変換をかけて、プリクラみたいなものですね、プリクラのようなものをやってそれを共有するというようなサービスの構成になっております。ではですね、じゃあここでアプリケーションとして気にかけなければいけないこと、番号を振っておりますのでちょっと覚えておいてください。例えば1番、これはクライアントからウェブロールにファイルをアップするところ、ここではタイムアウトのリスクというものがあります。それはロードバランサーの話ですね。これ後でご説明します。であとは2番4番というのは我々のデータソース、データサービスですね、 Azure ストレージと SQL データベース、それぞれスロットリングとかタイムアウトという話があります。それに対してアプリケーションを構築していただく必要がある。あとここではご紹介しませんが、3番の DNS エラーという話もあります。簡単にご紹介しておくと、 DNSAzure の DNS、 内部に抱いておりますけれども、通常はですね、あまり意識しないかもしれませんが、仮想ネットワークを引いて仮想マシンをいっぱい並べたときに、Azure DNS では名前解決できないという状況が発生します。その場合には独自の DNS 立てていただくんですけども、独自の DNS 立てるのはそれだけではなくて、実は Azure の内部の DNS もスロットリングって書けるんですね。負荷が高くなってきたら仮想マシンごとにリトライ、タイムアウトを発生するというのがあります。そこは気をつけてくださいという話です。これインフラ的な話なんですけども、そこが発生するのはだいたい Windows ではなくて Linux の環境ですね。 Windows は DNS キャッシュというのをちゃんと持っててデフォルトで起動されています。で Linux は我々がギャラリーで提供している Linux のイメージ、例えば CentOS のギャラリーのイメージであればDNS のキャッシュサービスデフォルトで入ってます。なんですけども、世の中で使われてる仮想イメージですね、その中には DNS キャッシュ落としてる場合もありますので、そういう場合にこういうところが必要になってくるという話です。ちょっとその話を置いておきまして、アプリケーションのところのお話をしていきたいと思います。でまず最初タイムアウトのところありました。ロードバランサーに最初リクエストが行きます。でそこから振り分けられてウェブロールにリクエストが行くようになっていますが、このロードバランサー、アイドルタイムアウトというのを設けております。これはもちろん、かなり多くのですね、セッションが貼られてしまっては、ロードバランサー自身が動けなくなる。それを事前に防ぐためもありまして、アイドルタイムアウトというのを設けております。今は4分です。昔は1分だったのでちょっと大変だったんですけども、今は4分になっておりますので、4分を超えるような処理があった場合というの はこのタイムアウトに引っかかって接続が切断されてしまいます。なのでこの場合にはどうしたらいいかと言いますと、まず4分を超えるような処理というのは同期的にやらないで、これ非同期でやってもらった方がいいですよね。とはいえ、まあそれができないケースというのもあるかと思います。じゃあそれできないケースにはどうすればいいか。 TCP のキープアライブ、キープアライブって2つあるのご存知ですかね。 HTTP のキープアライブと TCP のキープアライブがあります。この場合には TCP のキープアライブを設定していただければ接続は切れないで済みます。なんですけども、最近 IoT ってよく言われてますよね。 M2M の進化系なんですかね。進化系って言ったら怒れるかもしれませんが、 IoT の場合デバイスが接続されます。デバイスが接続するような場合にはこのキープアライブとか設定できない場合もありますよね。そういう時には、タイムアウトの変更というものが用意されました。8月ぐらいですかね、ロードバランサーのタイムアウト4分から30分に変更できるようになっておりますので、まあそれを使ってですね、まあ、回復力のあるアプリケーションというのを作っていただきたいと思っております。であと次にブロブと SQL データベース、まあ、ブロブと SQL データベースに限らず Azure のサービス全てにおいてリソースには制限があるということをご理解いただければと思います。それは、まあ、先ほどから言っている回復力のあるシステムを作り上げるために、ある程度のスロットリングとかっていう機能をですね持たせております。例えばブロブであればここに書いてあります通り1秒間に500リクエスト超えたらスロットリングをかける、もしくは、仮想マシンからマウントされるディスク、これはマックス 500IOPS、 ディスクあたり 500IOPS になってます。それを超えるとスロットリングがかかるというような形になっております。で SQL データベースですと最大ワーカースレッドであったりセッションであったりというところでスロットリングがかかったり、あとは接続切断と書いてありますが、これは、まあ後でご紹介しますけども SQL データベースの場合、例えばハードウェア故障したらフェールオーバーが自動的にかかって、ちゃんと復旧が自動的にできるようになっています。そのフェールオーバーの時に接続が切断されるということもありえます。これは通常の動作としてありえるというふうにお考えいただければと思います。あと追加として SQL データベースの補足になります。ここではちょっと関係ないかもしれませんが、9月にですねベーシックスタンダードプレミアムエディションがリリースされました。それに伴いウェブビジネスエディション、既存のウェブビジネスエディションというのは来年の9月にリタイアという形になります。で何が違うかというお話、大きな点は、スロットリングとかそういうところにも関連はするんですけども、リソースの制約にあります。ベーシックウェブビジネスエディションの時にはマルチテナントの形で他のユーザーの負荷が影響しますということがありました。でベーシックスタンダードプレミアムに関しましてはまずパフォーマンスのある程度の目標値を持って、性能保証をしているというところが変わっている点と、今度の新しいエディションではですね、他のユーザーの影響はほとんど受けなくなりました。ゼロというわけではないんですけども、もうそのことについてはほぼ考えなくてもいいレベルになりましたので、性能保証ができているという形になっています。その点で大きな変更にはなっております、はい、でちょっと最初にご紹介しちゃいますが SQL データベース、それに伴い SLA もですね 99.9% から 99.99% に変更されております。容量も最大 500GB になっております。で Azure ストレージに関しては、今週発表になりましてね、プレミアムストレージというのが発表になります。最大 32TB、1VM あたり5万 IOPS が最大というものが発表になっております。いずれですね、これがリリースされたら、パフォーマンスで悩んでいる方はこちらをお使いいただければ解決するのかなと思っております。で、肝心のですねアプリケーションのところ、じゃあどういう対応していけばいいかというのが、ここに書いてあります、まあ、リトライタイムアウトという話ですね。でタイムアウトに関しましては、例えばブロブのクライアントライブラリーというのは、ストレージクライアントライブラリーというのが用意されています。これはクラウド型のライブラリーになっておりますので、デフォルトのタイムアウトも100秒になっています。100秒、90秒になっておりますので、30秒以上で設定されております。 ただ SQL データベースの場合、 SQL サーバーに接続モジュール、接続するモジュールそのまま使えます。なのでタイムアウトが例えば15秒になっていたりしますので、それは30秒以上にしていただくような必要性があります。なぜかというと SQL データベースの場合、この30秒の間に先ほどの例えばフェールオーバーがあったら、つなぎ替える、接続をつなぎ替えるという処理をしているんです。30秒以上経ったらもうエラーで返すんですけども、でその前にタイムアウトでクライアント側で切断してしまうと、これおかしなことになってしまうということで、タイムアウトは気にしていただければ。あとはリトライ処理ですね、一時的なですね障害によって、例えばスロットリングですね、障害といいますかスロットリングでエラーになっている場合、これはリトライをしていただければ次では、ちゃんとした正常値が返ってくる可能性があります。なのでリトライをしていただくというのが必要になるかなと思っております。でリトライもいろいろなやり方がありますが、通常であれば例えば2秒周期でリトライしていくという話もありますけども、よりサービスに負荷をかけないという意味であればエクスポネンシャルなリトライ、こう1、2、4、8とこうどんどん増やしていく、アイドル時間を増やしていくという形ですね、としてリトライをかけていくという話があります。まあ、このあたりはですね、例えばストレージクライアントはデフォルトエクスポネンシャルリトライになっておりますので、クラウドならではというところではエクスポネンシャルの方をお使いいただいて、より回復力のあるシステムというところを目指していただければと思います。で、こんな話っていっぱいあるというふうに思われるかもしれませんが、サービスごとにご想像の通りあります。で、そういった情報をじゃあどこで入手するか、最初に説明してくれよと思いますよね。それウェブページにあります。ここの URL に ak.ms.limit.jp という短縮 URL を用意しましたが、こちらのページに用意されておりますので、まあ、システムを構築する方はですね、ぜひこちらをご覧いただければと思います。で、まあ、アプリケーションのところをまとめさせていただくと、気にしなきゃいけないというのは そんなに多くはないです。で意識する点はですね、まずリソースに制限があるということを前提に、非同期の処理であったりタイムアウトとリトライですね、ここを気をつけていただければ回復力のあるアプリケーションというのが構築可能かと思っております。で続いてといいますか、まあ、こちらがメインになりますけども、サービスの障害対策、これは我々の側で用意している障害対策というところをですね、ご紹介をしていきたいと思います。これを利用すれば、どんだけ、まあ、回復力があるかというお話ですね。でまず通常の障害対策に関して、先ほど出てきたシステムはウェブロール、あとは Azure Storage、 SQL データベース、仮想マシンですけども、そこに関しましては、例えばウェブロールであれば障害ドメインと負荷分散の機能を用意しています。これは意識しなくてももうインスタンス作って、ディプロイしたらですね、自動的にそれが使われるようになってます。で、Azure Storage に関しましても、ストレージを作ったらいくつか種類があるんですけども、どの種類であっても、ローカルでサンタジュ、あと自動でハードウェア故障したら自動でフェールオーバーしますので、ストレージサービスは止まらないようになってます。で、SQL データベースに関しても同じ、ローカルサンタジュで、あとは自動フェールオーバーがかかるようになってます。で、このあたりは Azure 概要の説明の中でもよく出てくる話なのかなというふうには思っております。で、ただですね、こちらの各サービスの災害対策概要内容に関しましては、こちらはですね、あまりもしかしたら Azure 概要では多くはですね語られないところなのかなと思っておりますので、残りの時間はですね、こちらの説明に費やしていきたいと思います。で先ほどの出てきたサービスについて、それぞれ災害対策の内容が書かれております。で個々に説明してまいりますね。でまず1つ目、ウェブロール。でウェブロールに限らず、仮想マシンでウェブサーバー立てた場合、あとはウェブサイトを使った場合などはですね、このトラフィックマネージャーが災害対策として使えます。トラフィックマネージャー、どのような機能かというと、30秒に1回そのサイトが生きているかどうか死活監視をしております。で10秒以内に返信がなかったら、そこのサービスはエラーと思います。ただし1回でエラーとして切り離すのではなくて、それが4回続いたら このサービスはダウンしているとみなして、そのサービスは自動振り分けの対象から外してしまいます。で、外されたら次の優先順位があるサイトにリクエストが行くという形になっております。ではですね、これは実際に見ていただいた方が分かりやすいので見ていただきたいと思います。で、まずこれ Azure 管理ポータルで、トラフィックマネージャーが1個作られております。 URL は、作られた URL、 このフミオス STR1 トラフィックマネージャー .net という形になっております。で、もうあらかじめウェブロールをクラウドサービス2つ作って2拠点に作っております。東日本と西日本ウェブロール立ち上げております。で、エンドポイントの登録ですね、この管理画面で行うんですけども、もうすでに2つ登録されております。1個2個ですね。で、これを、まあ、止めればいいんですよね。止めればトラフィックマネージャーがちゃんと動作していますよというところはご覧いただけると思いますが、止まるまでに、まあ、最低でも1分半、あとクライアント側にキャッシュがありますのでその時間が取られるということで、今日はですね、優先順位を変えたいと思います。ここ でまずリクエストかけます。ウェブページ、これウェブブラウザクラス使っておりますが、東日本にリクエストが行ってます。なぜなら優先順位的にこちらが上だからです。こちらのサービスはちょっと見にくいですが東日本に配置されています。もう一方は西日本ですね。で、トラフィックマネージャーはオンラインでこの優先順位が変えられるようになってるんですね。ではですね、優先順位変えてみたいと思います。保存、これはすぐに切り替わります。優先順位がですね、もう切り替わっております。西日本が1番目の優先順位になっております。で、DNS のタイムトゥリーブ30秒、これ DNS がキャッシュされる時間ですね。これが30秒になってますので30秒経てば切り替わるはずです。じゃあこれはという形になるんですけども、私もまあ直前にクライアントアプリケーションを作ってやってたんですけども、クライアントごとに結構 DNS キャッシュって持っちゃってるんですよね。 IE もそうです、ブラウザもそうです。なのでずっとリトライしていくと実は東日本データセンターのままなんですね。なのでプロセスもう一個起こして、じゃあこっちでリクエストしましょう、でこっちは西日本、新しいプロセスに関しましては西日本データセンターの方に切り替わっているという形になります。で、このようにですね、トラフィックマネージャー、この管理ポータルで優先順位とかも操作できるんですね。で、あらかじめインスタンスを立ち上げっぱなしで用意している東日本と西日本、これってコストかかりますよね。だから実は西日本の方は稼働させずに置いておいて東日本だけ登録していく。何か起きた場合には西日本のインスタンスを立ち上げて、でそれでトラフィックマネージャーで改めてその西日本を優先順位を上げるか、もしくは有効にしていただくことによって西日本に振り分けられるということができるようになっております。まあ、そんな使い方をですねしていただければと思います。で、続いてですね、仮想マシン。仮想マシンにつきましては、データがですね、Azure ストレージに格納されております。で、まあ、載せるシステムによって、ね、例えば SQL サーバーを載せていただくのであれば、可用性を上げるためには、Always On を使ってリプリケーションをしていただくという必要性がありますが、まあ、ここではですね、シンプルなシステムが入っていると想定しまして、Azure ストレージに保存がされています。で、このストレージに入っているものを複製して別のデータセンターで稼働させるということができればいいですけども、もしそれができないでいた場合、じゃあどうすればいいかと。で、そこはですね、Azure ストレージの災害対策に任せることができるようになっています。 Azure ストレージは、いくつか種類あるんですけども、ローカル冗長、地理冗長、あとはリードオンリーの地理冗長と3つ種類があります。で、GRS っていうのは地理冗長、ジオリプリケーション、ジオリダンタントストレージですかね、という意味なんですけども、こちらのストレージは東日本にストレージ作った場合には、もし何かあった場合に西日本に切り替わります。西日本に、まあ、常に複製を取っているので何かあった場合には西日本に切り替わる。 で切り替わるんですけども、その切り替えを誰がやるかというと、これは我々の Azure のデータセンター管理者がやります。なので自分でコントロールはこれできないんですね。だからいつ切り替わるかっていうのは我々次第という形になってしまいます。それだと万が一我々のデータセンターの側で切り替えが遅れたらという場合もありますよね、というフィードバックをお客様の方からも結構いただいておりますので、こちら切り替えに関してはユーザーの側でできるように、検討、本社側では検討をしております。サービス構築の人たちは。ただ今現在はまだ切り替えは我々のデータセンターの側に委ねられていると。でそれでは調子悪いという方はこの読み取り冗長の方ですね、リードオンリーの地理冗長の方を使っていただければと、 RAGRS と呼んでおりますが、こちらを使っていただければ自分でコントロールが可能です。で GRS との違う点はですね、まず複製されている Azure ストレージが西日本にあるとしますと、そこがリードオンリーで常にアクセスできるという点です。で常にアクセスできますので、もし Azure ストレージに何かあった場合に切り替えるとなりましたら、西日本のデータを使えます。ただしリードオンリーです。リードオンリーですので、これは通常のストレージ、 Azure ストレージに複製していただく必要性があります。で、まあ、通常ですね、 Azure ストレージ間のファイルのコピーっていうのは結構早いですから、それはですね複製をして使っていただければと思っております。で続いて SQL データベース、ここはですね、最近もいろんな機能が加わっているものですので、ちょっと注意して、スペックについては見ていただければと思います。まずは以前からありますウェブビジネスエディションでもありますエクスポートインポート。エクスポートはですね、自動エクスポートでスケジューリングして、バックパックの形でバックアップ取ることができます。でそれをですね、別のデータセンターでインポートすれば、もちろんマニュアル作業は入りますが、自動化するのであればパワーシェルでできます。でそれをやることによって別のデータセンターでデータベースをですね稼働させることができます。でこの場合ですね、バックアップがデイリーになっておりますので、 RPO 目標復旧地点、これは24時間以内ということになります。まあ、直近のデータというのはカバーされない危険性はあるとなりますが、あまり費用をかけずにですね、バックアップ、そして災害対策ということができるようになっております。で続いて SQL データベースの災害対策の中で地理冗長バックアッププラス地理レストアという機能があります。こちらの機能はですね、先月追加されております。なので ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、ポイントインタイムレストアという機能が、新たにこのベーシックスタンダード新たなですね SQL データベースのエディションには入っておりますが、ポイントインタイムレストアと同じような技術を使っております。で何をしてくれるかと言いますと、これもですねデイリーでちゃんとバックアップを取っております。内部的に自動的にオンになっておりますので内部的に取られます。でしかもこれ追加費用かかってないです、かからないんですね。で追加費用かからずにデイリーバックアップが取れていて、でしかもその保存されている先は先ほど Azure ストレージで出てきた RAGRS 読み取りオンリーが可能な Azure ストレージになっております。それを使っておりますので、レストアするときには、まあ、もし東日本のデータセンターが壊れてしまっていたとしても別のデータセンターにレストアができる、もちろん東日本を使っていたら西日本にレストアができるというような機能になっております。これ1週間に1回完全バックアップを取って、毎日1回差分バックアップを取るという形になっております。でポイントインタイムレストアでは、例えばプレミアムエディションでは35日前までのデータに戻ることができる、ベーシックであれば7日前まで戻ることができるという形になっているんですけども、こちらの地理レストアの場合には最新のみになります。なので、 大体24時間以内のデータになっております。ですから RPO に関しまして、目標復旧地点に関しましては24時間以内という形になっております。で、目標復旧時間に関してはこれ24時間になっておりますが、やはり24時間のデータの差分もありますので、検証でやら何やろという作業をしなくてはいけないですから、大体24時間ぐらいでやろうと、以内でやろうというふうに RTO が記述されております。で、続いてですね、SQL データベースのジオリプリケーション、これも新たな SQL データベースのエディションに加わったものです。簡単に言えばですね、SQL サーバーの Always On の複製ですね、あれと似たような機能になっております。複製をですね、別のデータセンターに行いますので、これも継続的に複製を行っていますから、何か東日本で災害が起こったときには、西日本の方を使えるようになっているということになります。で、ジオリプリケーションに関しましては、2つ種類があります。スタンダードとアクティブ。アクティブジオリプリケーションというのはプレミアムエディションでしか使えないです。スタンダードエディションは、スタンダードジオリプリケーションはスタンダードとプレミアム双方のエディションで使うことができるようになっております。何が違うかという話はここに書いてありますが、アクティブジオリプリケーション任意で切り替え可能です。ボタン一発で東日本から西日本にプライマリーのデータベースを切り替えるということが可能になっております。で、それ以外にですね、実はアクティブジオリプリケーション複製4つまで作成することができるんですけども、その複製はリードオンリーで読み込むことが可能なんですね。そのあたりがスタンダードと違います。で、スタンダードジオリプリケーションの切り替えなんですけども、こちらは、データセンター側でやはり決めるということになります。 Azure ストレージと似たような感じですね。地理上長と似たような感じなんですが、Azure ストレージの地理冗長はデータセンター側で判断して切り替えるまで行います。なんですけども、スタンダードジオリプリケーションの方はデータセンター側で、災害だと認知して切り替えるのはです、切り替えるタイミングになったとしますと、切り替えられますよとフラグよ というフラグを立てます。で、フラグを立てたらユーザー側で切り替えられるようになるという仕組みです。ただし24時間以内にユーザーの側が切り替えなければ、これはデータセンターの側で切り替えてしまうということになります。そのあたりがですね、アクティブとスタンダードちょっと違うのかなと思っております。で、それぞれ RPO と RTO このようになっております。ジオリプリケーションに関しましては、もう一個データベースが常に作成されているような状況ですので、コストがかかります。アクティブジオリプリケーションは使っているデータベースの同じ値段がかかる。スタンダードは使っているデータベースの 75% の料金がかかります。で、その分 RPO の時間というのは短くなっているということになります。なので、こういったところはですね、 SLA とあとコストを見ながらどういう対策を取っていこうかというのは皆様の側で、決定していただければと思います。ではですね、これ管理ポータルでこちらも見ていきたいと思います。まず SQL データベースのエクスポートインポート、こちらはですね、おそらく皆さん見たことあるかもしれませんが、この構成のタブですね、 SQL データベースの構成のタブで自動エクスポートという機能があります。で、自動というふうにオンしていただければ、デフォルトだと7日に1回、1週間に1回バックアップを取るようになって、これ 1日1回デイリーバックアップを取るという設定にもなります。自動的に取っていただけるので、取りますので、手間なくバックアップができると。で、じゃあ復旧はどうするかと。で、ここのボタンを押していただければ、実はあらかじめこの機能で取られている、バックアップがありますので、そのバックアップをしていただいてですね、これ1週間に1回だとね、ちょっと最近テスト用に1回余分に取っておりますが、こちらを選択していただいて、その時点のバックアップが複製できると、戻せるということになっております。あと戻すやり方はですね、それ以外にももともと SQL データベースインポートの機能があります。 インポートの機能ですね。これでストレージの中のバックパックファイルというものを選択していただければ、データベースがですね、戻せるという形になっております。で続いて、チリレストアの方ですね。チリレストアに関しましては新しいエディションですね、ベーシック、スタンダード、プレミアムを作りますと自動的に作られております。で例えばこれも今、プレミアムエディションですのでこれを見てみますね。すみません、チリレストランの場合にはデータベースを見るのではなくてサーバーを見るという形になっている。なのでこのサーバーのところをクリックしていただくとサーバーの方にバックアップというタブが追加されております。でこれをクリックしていただくとあらかじめデイリーで取られているバックアップというのが表示されます。こんな形ですね。プレミアムで作ったら、まあ、プレミアムとかベーシックとかですね、作ったらここに表示が出るようになってます。でこれを選択してで複製ボタンを押す。そうするとサーバーを選択できますのでサーバーを作っているところであればどこへでもこう複製がですねできるように、まあ、レストがですねできるようになっております。でこれが、まあ、レストした先はですねデータベース構築しますので課金はされますけども、無料でですねできる点は、かなりいいかなと思っております。で逆にチリレストがありますのでエクスポートインポートという機能がですねあまり意味がなくなってきたかなと、使わなくてもいいかなというふうに思います。ただしスナップショット、ある地点に戻るスナップショットに関しましては、ポイントインタ、まあ、スナップショットに関しましても実はポイントインタイムレストアという機能があるんですけども、ポイントインタイムレストアは自分のデータセンターの中で災害対策のスナップショットという意味ではエクスポートインポートを使っていただける。でそれ以外であればポイントインタイムレストアとこのチリレストアの機能を使うことで大体の機能が満足できるかなと思っております。はい、で最後に、ジオリプリケーションのところを紹介したいと思います。でジオリプリケーションなんですけども、プレミアムのデータベースがあらかじめ追加されておりますので、ここでですね複製をもう作ってしまいたいと思います。複製するにはこのセカンダリーの追加というボタンを押します。セカンダリーの追加ボタンを押してでデータセンター、プレミアムであればデータセンターどこでも選べますがマイクロソフト推奨と書かれておりますので西日本を選択してで OK を押したいと思います。でコストかかりますのでちゃんとこの注意の画面も出てきます。で OK を押したらチェックをしてこれでレプリケーションが始まります。でレプリケーションが始まるとこれプレミアムエディションなのでリードオンリーでデータベースが同じ名前でもう一個できます。ただしリージョンが違うということはサーバー名が異なるんですね。サーバー名が異なるということはアプリケーションで接続文字列書いているとしたらそのコンフィギュレーション変更しなきゃいけないんですね。その点はご注意いただければと思います。でこれ複製をかけております。でじゃあこれをですね切り替えるというときにどうするかと、あもう複製がこちらに出てきていますね。これプライマリーでこっちセカンダリーですね、西日本にできております。で複製がされてるんですけどもこれを切り替える場合じゃあどうしたらいいかというと複製をやめるとセカンダリーの停止というボタンがあります。でセカンダリーの停止というボタンを押していただくとこんなメニューが出てきます。同期の完了後にレプリケーションを停止します。なので、あらかじめアプリケーションからの書き込みを終了していただければ、データはですね、欠損することなく複製が完了してセカンダリーをプライマリーにすることができます。でその下にすぐにレプリケーションを停止しますと書いてありますね。これは、まあ、テスト用と思ってください。切り替えが強引に行われてしまいますのでデータ欠損があったとしてもいきなり切り替えてしまうというボタンになります。スタンダードジオリプリケーションもこのボタンだけはついておりますのでテスト的には行うことが切り替えをですね 行うことができるようになっています。で、これを停止するというボタンを押すと、まあ、今作ったばかりのセカンダリーなんですけども、こちらが複製が終了してですね、でそれで、まあ、こちらの今セカンダリーになっておりますけども、こちらも、オンラインになって書き込みができるということになります。セカンダリーですと通常はですね、このように表示が出てきまして、読み取り専用となっております。これ時間が経つと書き込みができるように変わるという形になります。はい。まあ、この辺はですね、パースのデータベースとして用意されている SQL データベースなので、特別な作業をすることなく、簡単に使うことができますので、これはもう SLA の要件に応じてですね、いろんなサービスをお使いいただければと思います。で、個々のサービスについてはご紹介をしていきましたが、じゃあシステムとしてどうなんだというところがあるのかなと思っております。システムとして先ほどの画像アップロード、画像共有のシステムを例にしておきたいと思います。でトラフィックマネージャーもあらかじめ組み込まれた状況を持ってください。でまずですね、ウェブサーバー、ウェブロールのところが異常を示した場合、これトラフィックマネージャーで切り替えるということができます。ただこれウェブロールだけかもしれませんよね。そこの一部の災害かもしれません。その場合には西日本にウェブロールは行ってるんだけども、データのところは変えずに行きます。でデータの接続文字列とか変更ないので、まあオンラインでここは通信を切り替える、西日本に切り替えるということも可能なのかなと思います。で続いてストレージが異常をきたした場合、ストレージが異常をきたした場合は GRS を使うのか RAGRS を使うのかで作業が異なります。 GRS を使う場合にはじっと待つしかないです。RAGRS の場合にはデータの複製をしていただいて、それでもうオンラインにできる。でこの場合にも接続URL が RAGRS の場合には URL が変わってしまいますから、アプリケーションの改修も必要で、GRS の場合には URL 変わりませんから、そのままお使いいただくことが可能という形になります。で次にデータベースの異常なんですけども、データベースの異常に関しましては先ほどもご紹介しましたが、いくつか種類があります。これ SLA の要件に応じて、まあ、これはこの絵は需要リプリケーションになってますけども、需要リプリケーションであれば複製をオフにしていただければ、切り替えが可能という形になります。であとこれがデータベースの異常、データセンターの異常となった場合には全ての作業をしていただく必要があります。ただ当然ながらマニュアル作業ってミスが起こりやすいですから、それは今までご紹介した話というのは全部パワーシェルで記述することが可能ですので、パワーシェルで自動化をして実行していただくということが便利かなというふうに思います。はい、でこの災害対策に関しましてはクラウドライブさんがですね、説明資料を用意していただいておりますので、こちらもぜひご参考にしていただければと思います。ではですね、最後にマイクロソフトが用意しているメソドロジーを簡単に紹介して終わりたいと思います。マイクロソフトが用意しているメソドロジー、まあ、回復性のための、モデル化と分析という形になります。何が用意されているかというと、これメソドロジーなのでこれを使えば完璧だという話ではない、手法の一個だと思ってください。先ほどご紹介したような総合作用図を、まず記述していただいて、それに応じて障害の列挙もしくは対応策の列挙をしていただく、さらには、その障害のですね、影響範囲というのを見ていただいて、じゃあそれに対してどういう対応を取ろうか、SLA がどうだからどういう対応を取ろうとかっていうのを決めていただく手法があります。で、この手法自身は特に、まあ、重要だというつもりはありませんけども、重要なところはですね、今日ご紹介したようなお話というのは、設計の早い段階で対処していただくということが重要かなと思っております。でさらに、結構ですね、まあ、問題の所在は明らかなんですけども、あらかじめ SLA というのが決まっていない、じゃあどういう対処を取ろうというのがなかなか決められないというケースも往々にしてあります。なのでそこに関してはちゃんと SLA を定義して最初の段階でですね、でそれで対応を決めていくというふうにしていただければと。でさらに最後にはですね、 一度経験したものを横展開していくということも、まあ、こういう手法を使えば可能ですので、ぜひですね、こういう手法といいますか、まあ、情報というのは残して横展開をしていただければと思っております。はい、ということで、お時間になってまいりましたが、今日はですね、お伝えしたいこと、まず一つ目は、オンプレミスとクラウドの違いですね。そこは回復力の発想にあるかなと思っております。レジリエンスという言葉、これからもっとどんどん多く出てきてくると思いますので、この言葉についてはぜひ覚えておいていただければと思います。で、アプリケーション開発者の方、クラウドで開発するときには非同期タイムアウト、リトライ、これは必須だと思ってください。これを入れていれば、ある程度の障害というのは防げるかなと思っております。で、サービスについては、我々の側で災害対策をしておりますので、簡単にですね、災害対策のサイトというのが作れます。それも安価に作れるようになっておりますので、そのサービスはですね、ぜひご利用いただければと思います。はい、で、今日ご紹介した内容というのは、リンクが下に書かれていたと思いますけども、最後のページにもまとめておりますので、こちらに関してはですね、ぜひご覧いただければと思います。こういった情報、私も調べるとき大変でした。分散してるんですよね。で、今はだいたい製品ページと MSDN のページに集約されつつあります。ただ最新情報はまだブログにあったりということもありますので、こちらのリンクを見ていただいてですね、まあ、その後は MSDN と製品ページ見ていただいて、まあ、何が変わってるかなというのは、まあ、せいぜい、まあ、3ヶ月に1回ぐらい見ていただければだいたい大丈夫かなと思いますので、それを見ながらぜひですね、信頼性のあるシステムというのを構築していただければと思います。ではですね、お時間になりましたので、私の話はこれで終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。